暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台エリーです。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大泣き光太郎です。
はい、暦日和、実は今日で39回ということで結構長く続いてますよね。すごいです。はい、まあ、半年くらいやってきたこの番組なんですけど、ポッドキャストの、リスナー推移が、データでいただけたということで、今日はちょっと、番組が今どういう状況になっているのかっていうのを、分析していく回にしようと思うんですね。はい、でなんで今日なのかっていうところにも理由があって、なんかこう39という数字、まあ、一つの区切りなんですよね、まあ、歴史的に。何の数字なんでしょうか今日は。
マヤは、13の数で、13の数字と20のデイサインと呼ばれているね、象形文字の2つの組み合わせなんですけども、1から13が、まあ、いわゆる1つの成長サイクルみたいな形でぐるぐる回ってるんですよ。で39って、13で割ると3周目なんですよね、実はね。で、まあ、3週目というかね、13のちょうど区切りがいいからということで、ちょっとこんなところでね、振り返ってみるのもいいんじゃないのなんて話になったっていう感じですね。
はい、そうですね。そんなわけで、何からお話ししていきましょうか。
まずはあれじゃないですかね、一番聞かれているであろう回、
伝説の回。
伝説なんですかね。それでも終わっちゃいますよ。
まあ今までの39回の中で一番人気があった回は何回目だったのかですね。それは何回目だったんでしょうか、大凪さん。
ドルドルドルドルドルドルドルドルドル
じゃん、
第13回、あ、じゃあ、
いきなりのご情報、
なんか第13回か。
13回。
はい。
あ、ほんとだ。なんか突出して、ダウンロード回数が多いですね。
そうですね。
すごく多い。13回は私たち何の話をした回になったんでしたっけ
?13 回は何でしたっけ、長峰さん。
おみくじですね。
新年の回だ。みんなでおみくじを引いた回ですね、アプリで。
そうです、アプリで引いた回、
アプリでわちゃわちゃやってたやつです、
まさかのあの回が。いや、皆さんもしかしたらお正月で家にいたから暦日和でも聞いてやるかって思ってくれたのかもしれないですよね。
そうですね、
なるほど。
はい、
けど意外にあれですね、13回継続的にダウンロード数が多いんで。
そうですね、1月のみならず3月の時点でも結構多いですね。最新回よりも多いのではっていうほどにダウンロードしていただいてます。
月でいくと、それを上回る数字が、
みんな占い好きなんです。あ、占いじゃない、おみくじとか好きなんですね、やっぱり。
そうですね、やっぱり、ついつい引いちゃいますよね。
まあそうですね、引いちゃいます。そうか、なるほど。はい、そして、次にはどんなことが分析されますかね、この番組。
番組で分析されること、
ね、分析される、はい、どんな傾向があるのかというか、はい、
傾向、この数字から傾向、傾向を、
まあなんか順調に山形で増えていったんです。番組開始が10月だったのか。
そうですね、10月ですね。
10月から、まあ、どんどんこう増えていっ で、リスナー数が。で、うん、なぜかこれあのポッドキャストの傾向なのか何なのか分かんないんですけど、一回12月でリスナー数がちょっと減るんですよね、ゴンって、うん、100、いやもっとだな、200、ん400人くらい、
うん、
ゴンってなぜか減るっていう。で、これ私もう一個やってる番組もこの同じ山ができてたんですよ、
うん
うん、なんか不思議だなと思ってて、でやっぱり向こうも同じくらいの割合の人数が一回ゴって減って、またそこからすごいあの番組スタート当初から倍以上、ん？倍のリスナー数になってるじゃないですか、
うん、
これ結構なんか数値的には多いなって思っていて、
うん、
で、不思議なのがリスナー数が減った12月1月なんですけど、うん、あの1月の、番組視聴数ダウンロード数ですかね、うん、があのリスナーさん減ったのになぜかここめちゃくちゃ上がってるじゃないですか、
うん、
これは何なんだろうなって思って、
これあれですよね、1月なので、
うん、
おみくじ
1月なのでおみくじ、なるほど、
1月なのでおみくじって言われ
てでもそうですね、
おみくじが稼いでますよ、
うん、おみくじがそうですね、ダウンロード数を稼いだみたいな、
うん、逆にねこう、うん、こういうおみくじとかね占いとか、うんうん、まあやっぱりそういったところっていうのはね、あのいろんな方がね、うん、こう知りたいなと、
そうです
ね、もう部分なのかなっていう気もしますよね。
キャッチーなワードなんですかね、
あれですかね、
うん、
皆さんのその周りの方たち、
うん、
周りのこう知人、うん、友人、
うん、
なんかどう、聞かれてる方とかいらっしゃったらどういうことをこうお話しされてるとか、
うんうん、
なんか聞いてらっしゃいますか。
はいはいはいはいはい、うん、パワーユーザー、あのパワーリスナーさんもいらっしゃるので、は
い、嬉しい。
もうあの、うん、少し前のね、こう、うん、あの、肉離れの話なんていうのは、もう、あの、つい笑っちゃったみたいなね、
こう、はい、
聞きながらっていうのを、うん、フィードバックいただいたりとかしてるので、
うん、まあ、
大人気ですよ、肉離れ会。
肉離れ会。
全然小読みと関係ない
の。確かに。まあ、でもそうですね、私の周りにいる経営者さんも、暦日和聞きましたよと、なんかこう経営と、ま、占い暦っていう切り口が、ま、その方にとっては斬新だったみたいで、うん、なんかすごい興味深かったですっていうようなお話いただいたりしました、
うん
うんうん、
そうですよね、
うん、まあ、みんな好きなんだな占い、ま、手軽にできたらいいなみたいに思っているのかもしれないんですけど、うん、なんかちょっとあの番組の分析とはちょっと違う話になるかなと思うんですけど、で最近、うん、あこれはちょっと危ないかもしれないなって思ったことが一個あって、
はいはいはい、
それはあの私が好きな YouTuber さんが、うん、あの、ま、なんか、うん、と家計の因縁っていうのはあるよっていうお話をされてたんですよね、
うんうん、
でやっぱりそのおじいちゃんおばあちゃんに起きたことが、うん、まあなんか孫とか、まあ、そういう3代ぐらい遡ってなんかこう同じあの、うん、人生を歩んだ人がいるんじゃないかみたいな、そんなトークテーマだったかな、なんかすごい私はその人のことが好きでいつも欠かさず見てるんですけど、うんうん、あのつまりそれって三名学の話だったんですよ。
はい、
うん、で三名学にあるじゃないですか、6代遡ったり私の行いは3代下まで影響するみたいなお話とかってあるんですけど、うんうん、まあ、そのお話をテーマに取り上げられてたんですね。で、うん、やっぱりそういうお話を聞くとみんなもあ自分はどうなんだろうなっていうふうに思うじゃないですか、
うん、
でその YouTuber さんがチャット GPT で自分のお誕生日を打ち込んで私の名式を三名学で教えてくださいっていうと結構あのボリュームのある、うん、占い結果が送られてきますから皆さんも試してみてくださいねというふうに締めていたんですね。で、うん、そんなこと聞いたらやるじゃないですかで私もチャット GPT に早速自分の生年月日を打って、うん、これは私の生年月日です、三名学で占ってくださいっていうふうに送ったんですね、
うん、
で私は、まあ、いつも長峰さんや大凪さんと話している通りに自分の名式がどういう 監視で構成されているかを知っているわけです、
うん、
年中月中日中はこの監視っていうのを知ってる、うん、なんなら四柱推命の四柱目も知ってるっていう状態なんですけど、うん、そのチャット GPT で出されてきた私の名識っていうのが間違ってたんですね、
うん、
年中と日中が全く違う監視が入っていて、であなたはこういう人物です、大運ではこういうものが巡っていて新しい10年の運気に入ってますみたいなことを言われたんですけど、まずその大運も1年ずれてるし節運がなので、あ、これは全く何も知らない人がチャット GPT でそれ聞いたら私の名識ってこうなんだって信じちゃって危険だなって思ったんですよね。
うん、
だけど、まあ、なんか疑ったり、なんだろうな、まあ、大抵のそのAI 使い慣れてる人はまず一旦これって本当なんだろうかっていうふうに信じずに情報を見つめ直すと思うんですけど、でも AI を使い慣れてない人はもしかしたらこのまま信じちゃうこともあるのかもしれないなと思って、
うん、
なんかそれって自分の本質とずれたことをずっと信じ続けることになってしまうし、やっぱりなんだろうな、持ちは持ち屋というか、本当に知りたいならちゃんとした人に一回見てもらうのがいいんじゃないかなと思った次第です、
うん
うん、
まあ確かにね、まあ、私もね、うん、こう、
うん、
チャットだけじゃなくてね、いろんな AI をもうこう、はい、チェックで使ったりとかもするんですけど、まあ、ウェブ検索だけじゃなくてね、
うん、
今ねこうレポートもAI が出してるみたいなところもあったりとかするんですけども、うん、
はい、
まあ見ててもやっぱり生年月日っていうかね、その日付から正しいものが出てくるかっていうと、結構同じ日にやっても全然違うのが出てきたりするんですよね、
う
ん
う
ん、
そうなんですね、
うん、なので、うん、まあ生年月日がね、うん、こう正しくなくて、まあ、それを信じちゃうっていうのは確かにやっぱりね、うん、こう怒ってしまうってことは多分あったりするとは思うんですよね。
そうですよね。
なんかあれですよね、自分でちょっと確認評価というか、
うん、
できるかできないかっていうのが、
うん、
結構その今効率化とか DX 化とかすごい言われてますけども、
うんうん、
そこだけをもう見ていると、
うん、
単純に AI が効率化、うん、DX 化にしてくれただけになってるような気がするんですよね、
うん、
それが真実かどうかっていうのを確認する人が少なくなってるんじゃないかなっていう、う
ん、なんかね、ちょっと少な、当初はなんかAI 言ってること結構デタラメ言うから気をつけてみたいなお話あったけど、うん、なんか最近その点の話もまあ、当たり前になったから薄れてきたのか、あんまり聞かなくなってきたなっていうような印象です。
うん。
うん、
なんか、意外とあれですよね、
うん。
シングラリティっていう言葉がありますけど、
はい、
うん、それって、うん、まあ、定義してるのは人間じゃないですか。
うんうん、
だけど、AI は実は未熟なんだけども、
うん、
気持ち的に人間がシングラリティということで、
うんうん、
人知を超えるっていうような
こと
を定義しておいて、
うん、
今がなんかそれが勝手にそれが暴走しちゃってるんじゃないかなっていう、
うん、
はい、そう、AI が言うことが正しいんだみたいな風潮になってるんじゃないかなっていう、
うん
う
ん、
勝手にシンギュラリティってなってるんじゃないか
な、うんうん、
なるほど、なんかちょっとキャッチーですね、勝手にシンギュラリティ
なんかのアイドルが歌
うんですね、なんか歌みたいだなって思います
昭和のアイドルが歌うん
です ね、はい、
まあ実際はねこう、
うん、
AI 自体のやっぱりパフォーマンスというのはすごいものはやっぱり見てても思うんですよね、
うんうん、
私も今回ねちょっとアプリを作ってますけど、
うんう
ん、多分フレームワーク1から作って形になるまで多分1時半ぐらいでいっちゃってるんですよね、うん、AI 駆使すると、
はい、
もう実際にそのプログラミングの領域っていうのは昔はプログラミングは残るかなと思ってたんですけど、残らない世界になっちゃってるなっていうのも実感するし、コンセプトさえ決めてどんな風に作ればいいのかと、あとはデバッグの方法さえ知ってれば実は作れちゃうんだよね。
なるほど、デバッグを大事にすればいいんですかね。
デバッグは経験が主体になってくる部分も結構あるんで、
はい、
うん、でも AI にもデバッグの方法をどこでやろうかっていうと相談、うん、出てきますよ。だっとここでやろうかここでやろうかとか。
なるほど。
うん、
そっか、なんかどうやってお付き合いしていけばいいのかなってお付き合いの話、お付き合いの相談になってますけど、うん、
だけどやっぱり長峰さんはその専門的な部分を学び経験してきたからこそやってると思うんですけども、
うん
うん、まあそういうところが重要だってことで、
うん、
まあ若干ちょっと話をまとめるようですけども、
はい、
暦日和をしっかりと聞いて、うん、それが本当なのかどうなのかっていう判断です、はい、
うん、そうですね、はい、まあ、なんか検証を番組の方でもおって思ったものはやっていきたいですね、
うん、
はい、
はい、
ありがとうございますそんなわけで、まあ、第39回は暦日和を振り返るというような回をお送りしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台エリと
長峰譲と
大貫光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。